예, 연일 찌근한 날씨가 계속되고 있습니다. 야, 여름아 너 왜 이렇게 미련이 많냐? 이제 됐다, 그만 좀 갈래? 제발 좀 가주라. 사랑해요 한국말 신코야크노 헨시쪽 것도부터 가츠케요 데스.
8월이 갔는데 오라는 가을은 안 오고 엉뚱한 부르지도 않은 손님만 자꾸 오고 있습니다. 아시스탄트 나이미 데스.
連日ネチネチした天気が続いています。おい夏よ、お前はなぜそんなに未練がましいんだ。もういいからそのくらいで行け、どうか行ってくれ。8月が去ったのに来いという秋は来ず、間違った呼んでもいないお客さんだけがしきりに来ています、というふうに言いました、うん、ということで今日から韓国は台風の影響下に入るらしいんですけど、はい、雨ばっかりが降って一向に秋にはならないんですね。
はい、
ということでこの放送は日本のリスナーの方もたくさん聞いてくださってますけど、今日9月1日は日本の TBS で放送中のアイリスが最終回の2時間スペシャルだということなんですけど、あゆみちゃん、アイリスの終わり方についてはどうですか？
なんか残念ですよね。
つんちゃんも見たんでしょ、アイリスは。
見ました
どうでした、感想は？
こんな終わり方ってみたいな。
そうだよね。まあアイリスが日本で始まるときにアイリスのモノマネやったんですけど、ね、最後って結構悲惨だったじゃないですか。3人の中心人物が最初は仲良かったのに最後があんな風な関係になって終わっちゃうので、今日は仲が良かった頃の幸せだった頃の会話をちょっとまたモノマネやってみようかと思うんですよね。
はい、
スンヒとヒョンジュンとサウが3人とも出てくる会話で、マルカンダって言いますけど、タメ口を聞くということをやるんですよ。韓国で割と上下関係がしっかりしているので、尊敬語を崩すっていうのは相当思い切ったことなわけですけど、そういう風にして仲良くなるっていう、そういうシーンですね。じゃあちょっとやってみましょう。
야, 특별 봐준다. 오늘 이 시간부로 좌석에서 말 까라.
후회 안 하는 겁니까?
후회는 무슨, 까.
알았어, 재승희.
응?
야, 어색하고 참 좋다.
야, 진사우, 너 왜 대답 안 해?
아, 저는 좀 천천히.
까라 할 때 좀 까, 좀.
승희야.
응? 왜, 사우야?
아, 저는 아직은 못하겠습니다. 저 빠질게요.
ということでね、これ3人でお酒飲みながら、韓国で言うとヤジャタイムとかって言うんですけど、半丸を使うというね、無礼講のタイム、時間なわけですけどね私的な席でタメ口を使い合おうみたいな話をするシーンでした。
あの時良かったですよ ね、 幸せそうで、
まあ、微妙に三角関係ではあったんだけど、サウがちゃんと譲ってみたいな感じのいい関係だったんですけどね。まあ非常に難しいドラマで謎も多かったんですけど、特に日本は結構はしょってるんですよ。カットが多いわけで、あれ自体相当難しいドラマであったのに、さらにまたそれを、ね、はしょっちゃうから、結構難解なドラマになって
た。そうですね、あれをカットされちゃうとね、
まあアイリス自体は謎がまだ続いてるわけで、正式な続編っていうのがアイリス2として来年始まる予定なんですけど、まだキャストもちゃんと決まってないんですよ。だけどイービョンホンは出ないということが決まってるらしいですね。でそれとは別に番外編であるアテナというね、戦争の女神というドラマが6月から撮影が始まってて、11月頃放送予定だということなんですけども、前回のアイリスでは秋田県が出たわけですけど、今回は鳥取砂丘が撮影に使われるということで、今度は鳥取がアテナの景気で潤うんじゃないかなって感じですね。アテナは誰ですか、主人公は？
チョンソンですね。
そうですね、
かっこいい人。
私の頭の中の消しゴムですか、
はい、
出てたチョンソンが主人公をやるということですね。はい、ということで、はい、今日はアイリスの最終回の話題について話しました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん、前回の復習の時間ですね。
はい、
病院にはどんなご用で来られたんですか？
病院ねんおとけおしょっそよ。
うん、ちょっと違うね。おしょっそよでもいいんだけど、さらに丁寧な感じで
おしげてっそよ。
はい、そうですね、病院ねんおとけおしげてっそよ。私交換学生なんです。
そのきょな学生にだなんで
教難学生ってなってた。
言ってないよ。
教難学生。
教難学生。
教難学生って言ってるじゃん。
言ってない、言ってない、言ってない。
教難学生。あゆみちゃん言ってみて。
教難学生。
教難学生。
それそれ。
え？もう一回。教難。
교환학생.
응, 아이, そうですね。 자, 그럼 준짱 니가테나. 私は 수학이 専攻です.
근데 これ 언제 기타노? 저는 수학이 専攻입니다.
자, 복습してない.
자, 아이미짱.
저는 수학이 전공이에요.
저는 수학이 전공이에요.
네. 자, 오늘도 딕테이션의 시간ですね. 리스너의 皆さんも 紙と 鉛筆を 用意して 挑戦してみてください. まず最初に予備知識として あえて嬉しかったです. って何ですかね?
만나서 반갑습니다.
응. 저 現在形だから 過去形で?
過去形?
응. 그러니까ね. じゃあ, 誰? って何ですか?
누구?
응. 迎え? って分かる?
迎え?
うん。
分かりません。
はい。お父さんは?
お父さん? あぼじ。
はい、そうですね。 じゃあ、 そういった内容が出てきます。 それじゃあ、 聞いてみましょう。
준기 씨, 이야기 나눠서 즐거웠어요.
저도 만나서 반가웠습니다, 주금이 씨.
공항에는 누구 마주 나오세요?
아버지께서요.
뭐一度.
그러니까
何も書いてない。
내용은 どうだった?
さよならするとこ.
일본어로 説明すると?
話ができて楽しかった.
そうそう, なんかって言ってた.
会えてよかったわ. あ、空港に誰か迎えに来るのか?
で?
お父さん。
はい、そうですね。 内容は 100% 理解できてますね。 はい、それじゃあ2回目聞いてみましょう。
준기 씨, 이야기 나눠서 즐거웠어요.
저도 만나서 반가웠습니다, 주금이 씨.
공항에는 누구 마주 나오세요?
아버지께서요. 너?
또, 준기 씨, 응. 이야기 나눠서
응.
즐거웠어요.
응, 네.
난또 저도답게 응. 만나서 반가웠어요. 공항에서 누구 마데 하지마루 뭔가 단어 아버지께서요.
네, 그렇습니다. 그래서 마 난토가도, 그리고 또 조금 마 아나가 있습니다. 그래서 그런 걸 메일을 통해서, 자, 유쿠리사 버전을 들어보시죠.
준기 씨, 이야기 나눠서 즐거웠어요.
저도 만나서 반가웠습니다, 지금이 씨.
공항에는 누구 마주 나오세요?
아버지께서요. 하이, 누구ですか?
준기 씨,
응.
이야기 나눠서 즐거웠어요.
응.
저도 만나서 반가웠습니다, 지금이 씨.
응.
공항에는 누구 마주 나오세요? 아버지께서요.
네, 100점입니다. 그럼,私が日本語を言いますので, 아이미ちゃんが正しい発音で繰り返してください. リスナーの皆さんも一緒に練習してみてください. 준기さん、お話できて楽しかったです.
준기씨, 이야기 나눠서 즐거웠어요.
준기씨, 이야기 나눠서 즐거웠어요.
私もお会いできて嬉しかったです, つぐみさん.
저도 만나서 반가웠습니다, 지금이 씨.
저도 만나서 반가웠습니다, 지금이 씨.
空港には誰か迎えに来られるんですか?
공항에는 누구 마주 나오세요?
공항에는 누구 마주 나오세요?
父가 来ます.
아버지께서요.
아버지께서요.
하이, 됐네. 자, 다음은 뭐죠?
단어도 표현ですね. 이야기.
話ですね.
나누다.
分ける, 分かち合う という 2つの 의미가 あります.
そう。これは前回の第三国旗の説明の時にもちらっと言ったんですけども
何々してっていう手でつながる場合が 2種類あって こうとそうがあるわけですね。 このそうの場合は前後の事柄に関連がある場合の接続なんですよ。 つまり原因と結果の関係とか 例えばね、辛くて美味しいという状況があるとするでしょう。 日本の場合はそのまま意味を推測するしかないんだけど 韓国の場合はめっこましったっていう場合と めおそましったっていう場合と 2種類できるわけ。 で、めっこましったっていうと、辛い、その上、美味しいっていうことになるわけ。 で、メオソマシッタっていうのは、辛いので美味しい。つまり、辛いことが美味しいということになるわけですよね。はい。
ずるごった。
楽しいですね。
空港。
空港。
ぬぐ。
これは、誰っていう意味と、誰かっていう意味があるんですよ。今回の場合は、誰かなんですね。もしも、誰がっていうふうになると、ぬがっていうふうになるんですけども、この場合は、誰か、来る人がいるのか、いないのかっていうことを聞いたわけですね。
マジュン。
出迎えですね。送ることなんて言いますか、あゆみちゃん。
ペウン。
はい、これは見送りですね。はい。
ナオダ。
ナダとオダの組み合わせで出てくるですね。反対はナガダ、出ていくとなりますね。
ゲソ。
はい、これはガの尊敬語です。アボジゲソというふうに今回出てきましたけど、韓国語は日本語の敬語と違うのは、日本語は外の人に対して父親の話をするときは父親に敬語は使わないじゃないですか。相対敬語って言うんですよ。家の中では敬意を持ってるけれども、外に行くと相対的に敬意を使わなくなるので相対敬語というふうに言うんですけど、韓国語は絶対敬語って言って、いつでも父親が自分にとって尊敬の対象だったならば、いつでも敬意を払わなきゃならないので、お父さんに対しても敬語を使わなきゃならないわけですね。で、時々間違えてエゲソと勘違いしちゃってね、アボジエゲソって言ったらお父さんからっていう意味になっちゃうわけだけど、間違えないでください。はい、ということで対話練習ですね。今日はつんちゃんから先にお願いします。
ジョンギ씨、이야기나눠서즐거웠어요。
저도만나서반가웠습니다지금이씨。
공항에는누구마주나오세요？
아버지께서요。
はい、아미ちゃんから。
준기씨이야기나눠서즐거웠어요。
저도만나서반가웠습니다지금이씨。
공항에는누구마주나오세요？
아버지께서요。
はい、じゃあ아미ちゃん次は何ですか？
文型練習ですね。
はい、最初の文型練習は〇〇できて楽しかったですという表現ですね。
이야기나눠서즐거웠어요。식사같이해서즐거웠어요。같이놀아서즐거웠어요。
はい、식사같이해서、食事一緒にしてですね。같이놀아서、一緒に遊んでですね。はい、次は〇〇には誰か迎えに来られるんですかという表現です。
공항에는누구마주나오세요？학교에는누구마주나오세요？역에는누구마주나오세요？
はい、학교에는、学校にはですね。역에는、역っていうのは駅ですね。はい、じゃあ練習してみましょう。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。
이야기나눠서。
이야기나눠서즐거웠어요。
식사같이해서。
식사같이해서즐거웠어요。
같이놀아서。
같이놀아서즐거웠어요。
はい、次の表現。
공항。
공항에는누구마주나오세요？
학교。
학교에는누구마주나오세요？
역。
역에는누구마주나오세요？
はい、それでは今日はですね、特別に最近お便りのご紹介っていうのはあまりしてなかったので、紹介する時間を持ってみたいと思います。
はい、三重県にお住まいの増田由美さんです、はい、1階から32階まで暇があればイヤホンで繰り返し聞いています。最近は覚えた言葉をお風呂なんかでブツブツ言えるようになってきました。編集長の面白い話やあゆみちゃんの合いの手も覚えてしまいました。今困っていることは、サラハンを通勤バスで聞いているんですが、編集長の話が面白くて一人で思わず笑ってしまうことです。周りを見回して見られていないかを確認しています。
はい、ありがとうございます、
ね、アシスタントの歩みですとか言ってるんでしょうかね、
はい、と言いました、はい、はい、次は、
はい、兵庫県の徳永清子さんです、はい、日本の愛と韓国のサラン、そんな違いがあるなんて驚きでした。なぜ自分が韓国の映画に感動し、ユンホの誠実な行動に感動するのか、なんとなく理由がわかる気がします。私の中にサランを渇望する心があり、その心が感動しているのでしょうね。
はい、ありがとうございます。ユンホっていうのは、これは東方神起の、そうですね、ユノ君。
ユノ君。確かに礼儀正しいとこありますよね、韓国の芸能人。
あ、なるほど。
うん。
はい、続いて。
埼玉県の田口治さん、73歳です。
はい。
はい。
ありがとうございます。
毎週聞かせていただいております。つんちゃんの度胸の良さに感心しております。うん、韓国語全くできずに韓国に住んでおられることを。失礼。若い人の特権でしょう。勉強を始めて8年になります。やっと一人で韓国旅行ができるようになりました。5年前に全羅南道の勧進郡に行きましたが、小生の生まれ故郷です。
はい、全羅南道でお生まれになったということなんですね。70歳を超えておられる方には、韓国で生まれた方ね、いらっしゃいますよね。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、今日はお便りの紹介とともに、つんちゃんの韓国体験というのを聞いてみようと思うんですよ。それでは、
つんちゃんのミラクル韓国。
いいですね。はい、じゃあもうね、私とかあゆみちゃんもう韓国かなり長くなっちゃってるので、まだ韓国来て数ヶ月しか経ってないつんちゃんから新鮮な韓国体験みたいなのを聞いてみましょう。
はい、車です。
韓国の車の話、うん、
車の運転が荒いだけじゃなくて、うん、うまい
運転がうまい
っていうのがぶつからない、
うん、ぶつかることもあるでしょ、
うん、まあでもすごい狭い道とかでも、うん、でっかいトラック同士がすれ違う、
うん
う
ん、
うまい具合に。
お
ー、うん、あとは、うん、芸術的な路中、
路上駐車が
ジグソーパズル。
まあつんちゃんが住んでるところは割とゴミゴミしたところだからね、うん、
韓国の家って駐車場ないじゃないですか、
うん、まあ、ない家もありますね、
うん、車で帰ってきてもみんな路中するわけです、
うんうん、
ピシャーっとパズルみたいに止めてやって感動しました、う
んうん、すごいところに感動してるね。はいはい、
それで、うん、その車を見てて気づいたんですけど、うん、どの車を見ても前の席のところに携帯番号が置いてある、
うん、前の席じゃなくてフロントガラスね。
そう、それそれ、
うん、
携帯番号ってめっちゃ個人情報じゃないですか、
うんうん、
なのにそれを堂々と、うん、しかもクッションに刺繍して可愛く置いてたりとか、うん、かっこいいプレートにして置いてたりとか、
うん、日本はそういう風に携帯番号を書いたりしないんだ。
どけてくれなんてことあんまりない
ね。そうですね、確かに韓国はどこにでも駐車できるっていう、それを保証してるのはああいう風に電話番号書いておいてるっていうことなんだよね。実際食事とかの時どうしても駐車場なんかない食堂もあるじゃないの、うん、それこそ店の前に停めたりする時があるわけだけど、うん、そういう時にも呼べば来るっていうことになってるから誰も文句言わないわけですよ。
でもびっくりなんだね、うん、日本から来た、
はい、
あとはバス。
バスね、
もう立ってられない、
うん、
スピードガンガン出すし、うん、止まる時もギュッてあーみたいなコロンコロンコロンみたいな、
まあね、でも長くなってくると慣れるんだよ。慣れるとバスの立ち方みたいな、バスに乗ってる時の立ち方みたいな習得すると、あれぐらい早く行ってくれると嬉しいっていうか、もっと行ってっていう、そういう感じあるんだけど、
ね、私も日本のバスの方が乗れない、
うん、
もうなんかタプタペ
もどかしいってことね、うん、日本のバスはもう時間表があるから、うん、もう渋滞になってもあの時間通りに行けるように相当余裕持って時間表を作ってるわけだから、必要以上にゆっくり行かなきゃならないのが日本のバスで、しかも右に曲がります、ブレーキ踏むたびにこのご注意みたいな表示が出てきて、すんごい気を使って走ってるんだけど、問題はもう早く行きたい韓国はやっぱりね、時間表がないっていうのが最初はね嫌なことだと思うんです。
それびっくりしました。
そうだよね、時間の計画立てにくいってなるよね、うん、だけどその代わり空いてる時はもうビュンビュン行ってくれるし、うん、混んでる時は混んでたっていうその事情に合わせて相手に言い訳すればいいっていう感じで余裕があるわけですよ。日本は言い訳できません
言い訳前提ですか
顕著ないような国だね、はい、それで、
それで、うん、日本の感覚で釣り革だけ持ってると、うん、くるくる回っちゃう、
くるくる回っちゃう
ヒューって言ってキュッと待ってヒューって言ってキュッと行くから、
そうそう、うん、くるくる
くるくるみたいな、
いやそれは確かにそうで、私も韓国に来たばかりの日本人一緒にバスに乗せたりするとみんなくるくる回ってたりとか、うん、女の子でも男の人の膝の上に座っちゃったりとか大パニック、うん、もうわーキャーって言って
絶叫マシンですよ。
そう、絶叫状態になるのよ日本人の姿がね、だけど、うん、韓国人は不思議そうに見て
でもなんかだんだんコツをつかんできました、
うん、そうでしょ、うん、体重のかけ方とか慣れるとそんな力いらないんだよ足腰強くなると思うね
でも座れたからってまた油断できないですよ、
うん、そうそう、
特に一番後ろの席の真ん中、うんうん、飛びます、
うん、そうなんですよ。これはね、私最初に来た頃泊まって帰る時とかあるじゃん、誰かの家に遊びに行って泊まって帰る時、うん、韓国ってバスがね4時や5時から走ってるんだよ、そうですよね、うん、でその時間にバス乗るともうガラガラに空いてる道を、うん、ガラガラに空いてるバスに乗るじゃない、うん、でバスとしてはもう一気に回って帰っちゃおうと思ってるからすごいんだよそれは。完全にあの猫バス、
猫バス、
うん、特にハンガンの橋の上をビューンって飛ばして周りがもう川でその中でピョンピョンって跳ねてるとこれはねジェットコースターよりスリルありますよ
怖い、
うん、で韓国には猫バスがあるっていう記事を書いたことがあるんですけど、ね、猫バスが走る街みたいなという話なんでね、
はい、
はい、ということでした。面白い話だよね。また今度ね機会見つけてつんちゃんのミラクル韓国ね、また聞こうかなと思いますね。それじゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さんへよー。